マーケットプレススペシャル企画、天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。キャインの天野博之さんにお越しいただいております。天野さん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
前回は4月21日で1万7000人ちょっとチャレンジした日だったんですね。
ちょうど私があの夏の舞台を前に稽古でバタバタしてるところですね。
あ、そうですね。
夏の舞台、
関根さんのやってます冠婚金シアターというね、もう30回目、30年
やってるんですね。
やってんですよ。そのうちの20何回を参加させてもらってるんですけど、
それもすごいですね。
そうなんですよ。でも関根さんずっとやってますからね。その第1回をね、僕は素人時代 見に行ってるんですね。まさか自分が出るとは思ってなかったですけどね、その時は。
そうですね、
感動的ですね。お出になられた時は。
そうですね、でもね、最初に出るのがね、なんか壁に貼り付けになって水をかけられるだけの役だったんでね、あの複雑でしたね。
喜ばしい。
やったー出られたと思ったら、そんな、舞台でお忙しい中の天野さんにおいでいただいたのですが、その7月、
もう終わりましたけども、
7月21日が、まあ、ちょっと高値で、そこに挑戦したことも8月12日あたりにあるのですが、なんとなくマーケットはどっちつかずで、ここ数日全然動か
ず、夏休みじゃなかった
ね、全く動いてないですね、
全然
ピクピクぐらいですね。
そうですね、
ちょっと危ないぞぐらいに動いてないのですが、こんな時は、動きが出るまでじっくりお待ちになるタイプですか？
もうおかげさまでその時なんかもうそのバタバタで仕事もありましたし舞台もあったんで、そんなに動ける状態でもなかったんで、結局動いてないというのが実情ですかね。
去年の今頃あのチャイナショックとか言っちゃって、もうすごい大騒ぎなんですよね。
なのでなんか夏は結構こう
動くんだかみたいな、
今年は平穏な、まあ、平穏なんではありますけどね、
そう考えるといいことですよね。去年みたいな、
でもなんかオリンピックとかバーンとあったのにね、なんかその関連で何かみたいなのがあったですけど、そんなには動いてないって感じなんですね。
昔はねオリンピック関連銘柄って言ったのにねってずいぶん言いましたけど、こういう時にあの待てずにこう動き出しちゃうっていう方も結構いると思うんですよ、じれて。
これだから先読みする人なんかはちょっと楽しい時間なのかもしれないですね。実はこういう時はこれが次来るんじゃないかみたいな
の
ね、
次に向けての戦略をこう練るっていうことであればね、確かに、ストラテジーを考えるのはいいかもしれませんね。
天野さん、なんか練ってらっしゃいます？
練ってないです。
比較的、
近いうちにあのネタをやんなきゃいけなくて、そっちの方を練らなきゃいけないのに、ね、そっち練ってる場合じゃないっていう。
本業の方を練っとくという、
難しいですね、
そのバランスがね、
先ほどもなんかオリンピックの話ありましたけれども、
見ましたね、舞台で忙しいのに、でまたちょうどいいのが夜中2時ぐらいにやるじゃないですか。
そうなんですよね、
バドミントンの決勝なんかもうギリギリでしたね、見て次の日6時に仕事なのにそれ決勝見てみたいな、
目が離せないですよね、バドミントンね。
もう16対19の時もう心臓わしづかみされた感じで、ああまた日本はこういう感じで負けていくんだと思いきや頑張りましたね。あの2人のコメントが良かったですよ。伊調さんがね、レスリングの伊調さんがギリギリのところでまた勝ったんで、私たちもこういう競った時は世界一のコンビなんだから私たちは勝つんだ、あんな風に切り替えれた、ね、日本人の女の子たちがこんなに強くなった、はぁとか、まあ、投手特に女子は強かったんじゃないですか。
伊調さんの逆転もまたすごかったですよね。
なんかね、もうあと5秒だったらもう鼻をじってたら終わりですよ。
本当ですよね、
それがあの5秒でね、動いてあれ諦めない、あれ全体がそういう流れになりましたもん ね。だから見てる側もあれもう本当負ける流れなんだけど、もしかしたらっていう期待、しかもその期待を応えるような勝ち方みたいなね、
しかもなんか舞台で天野さんがなんか伊調さんの役をやりになった
これはね、本当実はもう発表したくなかったですけど、僕はあの伊調さんのね全然伊調さんの思いを、汲むことなく僕が勝手にやらさせていただいたんです。 ですけど。
でもメダル取ったら金取ったら多分それがいい
感じになったじゃないですか。もう僕がやったからだと勝手に僕は思ってますけどもね、伊調さんのね。
先の写真を拝見いたしました。
なかなか素晴らしい感じですね。
そうですか。前髪パッツンだけはね、合わさせていただきましたけどもね。
そうですね。
いやでもすごいですね、4連覇って。
4連覇ですよ。
しかももうでも気の早い記者の人たちなんかはもう東京っていう。そしたら男女でもやったことないんですって、5連覇は。
あ、
特に格闘技というかそのレスリングみたいなああいうスポーツの中ではもう本当にないんですってね。
あ、そうです。
世界でも。でやっぱりリオのその、世界中のオリンピックの人たちもその伊調さんの偉業っていうのが分かるから、うん、最後のエンディングでもね、
うん、
リオの
ね、
そのオリンピックのそういうのに選ばれて、はい、ベストパフォーマーじゃないけど。素晴らしい評価ですね。だから国民栄誉賞の話もね出てますから、これぜひともね動いていただけるといいなと思いますけども。
でも本当になんか日本人はあまりメンタル強くないみたいな言われ方をすることもあったんですけど、こんなに逆転、
追い込まれた時のど根性、最初のドキドキはまだドキドキしてらっしゃるのかも分かんないけど、追い込まれた時のなんかパワーみたいなのは ね、また日本人が好きじゃないですか、そういうの見る側も。
おっしゃる通りですね。
ジャイアントキリングも好きだし、
ジャイアントキリング大好きですね、強いもの食ってくやつね。
なんかパワーいただいちゃった、
ね、
卓球の水谷さんもね、よかったし、ラケット競技やっぱ日本強くなってきてんなと思って、
ね、
僕もこんな体なんですけどテニスやってましたんでね。
あ、そうなんですか。
錦織もナダルとやって勝って、
あれもギリギリからですもんね。
はいはいはいはい、もう見て
ます、ね、前の試合でもうすごい疲れただろうにっていう、
ね、でメンタルもやられちゃってるでしょうけど、やっぱメダルへの思いで、
よかったですね、よかったですね。
いろんな人の涙もありながら、喜びの涙見てても気持ちいいですよ ね、 でもね、
気持ちいいです、本当に、お疲れ様っていう感じで、おめでとうっていう感じで、
はい、
でもパラリンピックが資金難なんだそうですね。
そうなんですよ、それもねちょっと心配なところがあって、リオは結構やる前からいろんなこと言われてたじゃないですか、
はい、
ね、水質がね、そうそうそう、問題があるとか、
治安悪いとか、
治安が悪いとか、蚊がいるとか。
あ、そうです
ね、それで辞退される選手もたくさんいたんですけど、
ゴルフなんかみんないなくなっちゃいましたね、ま
あ、これからなんか細かいニュースは出るのかも分かんないけど、やってみればっていう感じはねなんかしちゃってますけど、でもパラリンピックはねもちろんこれからあるわけですから、どうにかねうまく、いってほしいなと思いますけどね、
競技については非常に楽しみな日本選手もいることですし、さて夏の話題としてもう一つは、ポケモン GO、国内配信から1ヶ月が経ちましたが、浜野さんは
これはねやっちゃいましたね、
やっちゃいまして
今どっぷりやってますよね。これみんなだからやっぱダイエットと似てて、例えばなんとかダイエットが流行ったっつって、
はい、
スーパー行ったらそのものが一切なくなるわけですよ。
なくなります、ね、
寒天がなくなったとかね。
そうですね。
でだんだんチラチラ戻り始めるみたいな感じの、やっぱりブームってそういう感じなんですけど、ポケモンもだから何人かはまだやってんのみたいな人もいればがっつりハマってるっていうね状況の人もいる、僕は後者でございまして、がっつりハマっていますね。
がっつりですか。
レベルも結構高いところまでいける。
22位ですかね今。
すごい。
そして集めたのが91位ぐらいです。
91位、あ、はい、だいぶ集まりましたね。
そうなんですよ、まだあと進化待ちもいますからね。それで最近はもう必死にカーブをかけてね、10ポイントでも多くっていう感じでやってますけどね。
カーブをかけるとポイントが上がるんですか。
ウドちゃんがね遠くでそれを見てね、天野くんそれって嬉しいのって言われて急に我に返ってるところです。
ウドちゃんはやらないんですか。
やらない派なんですよ。外の虫とかに興味持った方がいいんじゃないの派ですね。
そうなんですか。
まあ、あいつが一番のキャラクターっていうところもありますけど、
ね、集めたいですよね。
ウドっぽいのいるんですよ。
文字ですか。
ウドっぽいキャラクターがね、
捕まえたい気がする。
でもなんか今回のそのいわゆる
任天堂はすごかったですよ ね、 でもね、
そうそう、1日の売買代金が数年前のもう全一部市の全部の売買代金超えるぐらいな。
いや今日の、ね、メンバーは
とか、まあ、もう記録なんですか。それはもう
相当
そうですよね。
記録です。
だ全世界が注目して、
はい、
全世界の株投資家の皆さんが集まって、
はい、
それが1万4000ぐらいだったの。その前なんでもっと低かったですよね。1万2、3000円がもう3万超え、
はい、そうですね、3万2700円ですね。
あの時はねさすがにね、ロケバスとかでも任天堂ってなんかすごいんですか今みたいな、
ああ
全然やってない、若手からも、はいはい、 いろいろ話ありまして、それすごいですよね。でもあの値段の株が倍になるってなかなかないですよね。
ないですね。
200円が400円はあってもね。
しかもね、日本でまだ始まる前ですもんね。世界が騒いでるんですもんね、最近ね。
あ、そうだそうだ、配信前ですよね、あの株価ね。
なんかあのちょっとずれがね、やっぱあの異常なブームを引き起こした引き金にもなったかもしれないです。じらされて、じらされて出たみたいな。
世界でやってるらしいよみたいなところ。
やっぱ AR っていわゆる拡張現実ってやっぱりやってみてやっぱり今までと違う感じはありますか。
あとまだ伸びしろがすごいなと思うんで、今はその街にそのモンスターがいるっていうそれを捕まえるみたいな連動の仕方だけど、はい、もっといろいろあるんじゃないですか。このロールプレイングとかのゲームなんかも、だからドラクエなんかの日本版みたいな、日本の街が本当に、あと電車で GO みたいなのなんかも本当に電車に乗ってみたいな旅して連動してなんていうのもね、
確かに確かに、
いろんな広がりが出てくるんじゃないですか、ね、
だから任天堂もこれで終わりっていう方アナリストもいるんですけど、まだこれから先の広がりが評価になるんじゃないか
っていう、ね、うん、任天堂だけじゃなくてそういう技術をうまくその Google さんとかと連動してやっていく企業も、まあ、大規模でお金がすごいかかるみたいですからあれですけど、なんか
楽しみが、ね、
全世界で楽しめるようなポケモン GO に変わるようなものも出てくる可能性もあるんじゃないですかね。昨日
ちょっとスイカと連動させるみたいな話も出てたので、
すごい、
ちょっと位置の情報を使うっていうゲームはどんどん出てきそうですね。
自分でサイコロ振って自分で途中下車の旅みたいな感じになってくわけでしょ、うん、それで急に仮想現実の中にボンビー君が出てくるみたいなやだな
それはやだ
実際のお金奪われちゃったような仮想通貨を奪われるみたいなね、
すごすぎます、
ね、恐ろしいことになりますね。
あ、今どんどん考えちゃいました、うん、今2人とも桃鉄の世界に入りましたね。これから秋ゲームショーもありますのでいっぱいイベントがあります、うん、あと VR が
VR が出てきますね、よそにがね。
VR もまだ伸びしろね、どういうゲームが VR になるのかっていう ね、
は
い、
家電的にはどうなんですか、 VR ってあんまり家電という感じはしないですか。
家電あ、料理のなんか映像とかを見ながら料理するなんだろう、なんですかね、家電と VR 実際見たものがいいんじゃないですか、汚れとかも綺麗になるとこんな風になりますよって見せられてもね、なんでしょうね、うん、
だってもう一つ話題がホンダですか、
はいはいはい、あ、そうですね、あの NSX 今日あのホンダの車お好きだっていうことで、それ自身のことで聞いとこうかなと思って、
はい、いやでもスーパーカーの分野も久々ですね、こういうニュースもね、はい、でも NSX 出た時もやっぱりなんだかんだいろいろ言われたけど、結局今でもね評価が高くて、ね、
伝説みたいになっちゃってますよね、なんかね、
あの値段も落ちないっていうから NSX も買う人いるんでしょうね。ちょっとあのデザインがね今風の車に近いかなと思って、分かりやすい、はい、ザ・スーパーカーっていう感じじゃない感じもしますけどね、うん、
なるほど。
でもこれも時代と逆行させる感じがね、いい感じがしますけどね。
逆行する感じが逆に、
ね、だって2000だって今車はどっちかというともうシェアでいいやっていう感じの流れだからね。
おっしゃる通りですよね。
シェアカーですもん、自分で持たないというリスクの一つみたいな感じで言われる人多いけど、あえてこのでかいの2370万ですって。
さてリスナーの方からはメガバラジオバーガーさん、
メガバラジオバーガーさんですね、はい、僕がやってたラジオです。
あ、そうなんですか。そういうことよくご存知の方なんですね。
伝説のラジオですね。伊集院さんの人気番組の後ね始まってすぐ終わったやつですありがとうございます。
今年の投資収支はどのくらいですかってご質問いただいてます、
まあ、あんま大きくは言えないですけど、まあ、トントン弱マイナスって感じですかね。
まあ、
よく見とどまった
な、うんうん、あ、不要だですね、全体からするとですね、
今年ね、そうです
ね、なだらかにちょっとかんばしくないですもんね。
いや、そうですよね。
これちょっと聞きにくいかな。小平さんからはスマップ解散は今年の年末の株価に影響しますか。
株価どころか日本全体に影響するんじゃないですか。これすごいグループですもんね。
ちょっとなんかね、
いや、まあ寂しい気持ちもありますし、まだなんかね、うん、その期間があるんでもしかしたらっていう気持ちもあるでしょうし、うん、
はい、
ね、ファンの皆様はね、そういう期待もされてると思いますし、
うん、もう一方は人生相談かな、
はいはい、
うん、田園調布の一戸建ての空き家が増えてるって言ってたけど、不動産投資の不労収入を考えている私と友人は少しムーンという感じです。マンション投資されてる天の地のご意見聞きたいです。あと換算相場 の時どうすればいいんですか。天の地いっぱい収入方法があるのでいいですが、デイスイングトレーダーの独身女子はどのように生きていく収入を得ればいいのでしょうか。
俺もそんな切実な
何とも何とも
ですね、何とも言えない。いやそれがはっきり分かってたら僕もそれしますからね。そうですね、なんか難しいですよね。でもこんな中でもね頑張ってる方はいらっしゃるし、利益も上げてる方もいらっしゃるでしょうからね。どうなんでしょう、不動産ね、やっぱ結構そのもより都心にっていうところと湾岸エリアの感じになっちゃってて、
はい、偏ってる感はありますよね。
そうですよね、どうなっていくんでしょうね。だからあの本当に田園調布あたりなんかはやっぱり大きく売らなきゃいけないし、大きく買わなきゃいけなくて、あれ分割して売るわけにはいかないんですよね。
規制が難しいらしいですね。
そうするとなんかそれに見合った人が来なくなっちゃうっていう、真ん中なんか田園調布縛りみたいなのありますから、ちょっと怖いですよね、はい、ああいうのもね。
難しいかもしれません、うん、さて天野さんへのご質問またお待ちしております、はい、天野内と一緒に投資について考えようのコーナーでした、はい、ありがとうございました。